さあ始まりましたみんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーではがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどお送りしていきます。そして月曜日のこのコーナーに限りましてはオンデマンド放送でもお楽しみいただけるようになっています。詳しくは FM 岡崎のホームページご覧ください。さあ今朝も大菅さんスタジオにいらっしゃいますよ。先週いなくてちょっと寂しかったんですけど、大菅さんおはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
そうだ、先週いなかったこと忘れてました今あ、1週間ぶりなんて、
そんな
2週間ぶりですね。
そうですよ。
すいませんね、先週はちょっとお江戸の方へ参勤交代で参っておりましたので、
まあ、よくぞ帰ってこられました
本当に。
でも途中なんかこっちスタジオにメッセージ送ってくださってて、うんうん、なんか状況が許せば出るよみたいな
あ、そうですね、豊橋駅で待機できてたんで、もしよければ出ますよぐらいの軽い感じで流しました。
すいません、スルーしましてい
いえ、多分由美さんのことなんでマシンガントークが止まらなかったんだろうな、きっと気づくの終わってからだろうなと思いながら
いやいや、私ちゃんとおとなしくちゃんと話聞きに入ってますよ
マジっすか
そうですよ、
わかりました。
なかなかめったに出ない人が出たので、
そうですね、はい、秘密兵器でしたのでね。
そう、すっごい秘密兵器
今回はね、
はい、
でそんな前回はその秘密兵器を出したんですが、
はい、
今回、リサールウェポンは違うか
何ですかそれ
はい、リレーフォーライフジャパン会の、
はい、はい、そうですね。でその方をご紹介する前にですね、ちょっとお話に関連するメッセージいただいておりますので、
はい、
ちょっとそれだけご紹介をして、はい、で改めて今日のご出演の方ご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
今あれなんですよね、リレーフォーライフジャパンが10周年の年ということで、うん、
はい、
なんかいろいろ動きがあるそうで、
そうですね、
ね、はい、ちょっとそれに関することが触れられているメッセージなんですけど、こちらね、岡本博之さんからいただきました。
ありがとうございます。
これあれですよね、日本対がん協会の方ですよね、
はい、リレーチームのリーダーです
岡本さんありがとうございます。大菅さん、由美さん、毎週素敵なコーナーありがとうございます。リレーフォーライフジャパン、いよいよ記念すべき10周年がやってきます。堀委員長、責任重大ですよ、かっこ笑いかっこ閉じ、全国1億2000万のリスナーに向けてしっかり PR をお願いしますというメッセージです。
大きく出ましたね。
ですね。はい、ここに堀委員長というふうに名前が入っております。
はい、
はい、実はこの堀委員長に電話が今回つながっております。
はい、よろしくお願いします、はい、
では改めてご紹介させていただきます、
はい、
リレーフォーライフジャパン10周年記念セレモニー準備委員会委員長、堀仁さんです。堀さん、
はい、おはようございます。
おはようございます。
今日はお世話になります。
こちらこそよろしくお願いします。
はいはい、いろいろ周りからプレッシャーがいっぱいかかってて、でも重要な責任を果たせなきゃいけないと思っておりますので、今日はよろしくお願いいたします
そうですよね、僕今日朝一でまずメール出していただいて
そうなんですか。
そうで、プレッシャーかけるねよって返事が来てそしたら岡本さんがそれ以上の
メッセージ、そう、メッセージ聞こえてましたか、堀さん。
はい、全国1億2000万の人たちにですねメッセージを送るとなると相当のプレッシャーですね。
いやいや、僕はまあ、僕らはいつも堀金の兄貴って呼ばさせていただいてるんですけど
堀金、
はい、文字がね
あ、そうか、仁さんだから、
はい、
そうです、そうです、うん、
なるほど、
はい、
2文字しかないんですが、呼ぶと堀金になっちゃうんで
いいですわ、なんかもうみんなに愛されてるっていう、なんかそんな感じがすごいして羨ましいです。
ありがとうございます。
そうなんです、いつ も、 もう愛してますっていう形で
できれば女性にと思います
、はい、まあ、まあ、でしょうね。
そんな贅沢おっしゃっちゃダメです
いやいや、わ、ね、かります。
もうきっとその素敵な声で普段からモテモテなんでしょうけれどもこれ以上モテて、
ね、ねえ、ね、
本当にもう、
まあ、深く突っ込みませんが
そう、
そんな堀金さん、
はい、
今回リレーフォーライフジャパン10周年ということで、
はいはい、
準備委員会のなんと委員長さん、
はい、
お疲れ様でございます、本当に、 まあ、その委員長をお引き受けになられたんですが、
はい、
ということは並々ならぬその10周年に対してこう思いがあるんじゃないかなと。
そうですね、
思うんですよ。
はい、
で、なんといっても日本でのリレーフォーライフの立ち上げの頃から、
はい、
お見えになる方ですので、
はい、
ちょっとそのあたりお聞かせいただけますか。
そうですね、はい、まあ、2006年の話でもう11年も前の話なんですが、
はい、
まあ、あるがん患者さんが東京でみんなで集まろうよってお話があって、まあ、その頃はまあインターネットぐらいしかなくて、それこそホームページが非常に盛んな時代でしたが、
はい、
まあ、それぞれいろんながんの情報が得られないという状況の中で、
はい、
がん患者が集まる会があるというのに非常に興味を持ちまして、そこへお伺いしたら、このリレーフォーライフを最初に日本でやろうと言った、三浦秀明さんという方と巡り合ったわけですね、
はい、僕らからする大親分の周さんですね。
そうですね、はいはい、その周さんが堀金さん手伝ってよという話になりまして、
はい、
2006年の4月29日に横浜の青葉公会堂でプレをやりまして、
はい、
それで2006年の9月に筑波で初めての、まあ、命のリレーといいますか、初めてのリレーオフライフという形にはなっておりませんけども、うん、初めて開催いたしました。
そうですね、筑波もどちらかというとプレみたいな感じで。
そうですね、
夜間越えの方をね、
なかったですからね。
なかったですからね、
はい、
でもそれが日本での第一歩ですよね。
そうですね、初めてその日本でこういう会が開かれた。それもがん患者が数百人近く集まって、うん、みんなこんな元気なんだって初めてその場で、お互いにがん患者がこんな元気なことを確認できただけでもすごい会だったと思います。
本当にそれからなんて言うんだろう、がん患者、まあ、リレーフォーライフの中でサバイバーって言ってますけど、
はい、
サバイバーに対するその周りの目で自分たちの考え方っていうのも、はい、もう本当に変わった貴重な一日になったんじゃないかなというふうに思いますが。
そうですね、おっしゃる通りで、私たちがん患者にとって、まず治療がどんなものがあるのかとか、うん、この先自分がどうなっていくんだろうという思いが、いろんな思いがあったのが、結果的にはいろんながん患者があまりに明るくて元気なものですから、それに引っ張られて私たちはまだまだ未来があるんだというすごい希望を持ったその一日になりましたね。
そうですよね、実は僕はまだその時にはサバイバーにはなっていなかったんですよ。
はい、
はい、ですが、友達っていうか、このチューブの師匠っていうか、横山さんこと紅のチャーシューさん、逆だ、はい、逆だった、はい、横山さんが、
はい、
もうそれで本当に勇気をもらえたと。
そうですね、
はい、
でその頃横山さんはカルボナーラさんって言ってましたけどもね。
そうですよね、
はい、
この間実は会議、先週の2月の8区東京であったんですが、その時にその懐かしい呼び名が出てましたね。
そうですね、まさにホームページつながりで皆さんハンドルネームでいろいろお話をしてたもんですから、
はい、
考えてみたら10年前ってそういう意味ではがん患者の意識ってのはまだまだなんていうかな、隠そうという言葉が変だと思うんですけども、その自分の名前を立命で出さなかった時代が結構あったような気がします。
それから10年経ちましてかなり変わってきましたよね。僕らよりも
そうですね、
本当に堀金さん実感されてるんじゃないかなってすごく思うんですが。
そうですね、まあ、考えてみたら10年前と今と比べたら、まあ、まさにがん患者がですね、自分たちがこんなに生き生きと治療をしながら、頑張っている姿をですね、いろんな方に見ていただきたいというの思いになってきたのはない、来たのではないかというふうに思いますね。
そうですよね、こちら岡崎の方でもかなりその自分がんなんですがっていう形で、
はい、
出せるようになってきたっていうやっぱり雰囲気ありますので、はい、
そうですね、
それがその2006年の筑波に参加された方が、
はい、
全国にご自分の地元にも持ち帰られて、
はい、
そういう雰囲気を全国各地で作られたんじゃないかなっていうふうに。
そうですね、
思いますか。
考えてみたら2007年の芦屋が今本当24時間やったってことを考えれば、第1回目とすれば、
はい、
それから会場数が今年は50カ所にも増えてるわけですから、
はい、
そういう意味では、さっき大砂さんのおっしゃったように、 がんになっても社会っていうのはちゃんと受け入れてくれるんだっていうね、意識がだんだん変わってきたんじゃないかなというふうに感じますね。
そうですね。
うん、
2015年度47箇所で、
はい、
2016年度、まあ、予定としては50箇所ぐらいになるんじゃないかという形で、はい、
そうですね。
全ては1箇所から始まったわけですもんね。
そうです。
はい。で、そのを記念しての10周年記念のセレモニー。
そうですね。
はい。委員長さんとしていろいろお骨折りいただいておるんですが、実際に。
はい。
はい。まずですね、
はい、
いつ行われますか、こちらのイベントは。はい、
この4月の16日に、はい、このリレーフォーライフジャパン10周年記念ということで、
はい、
会場は東京ですけども、はい、そこで行われます。
そうですね、はい、実は私も一人のガヤみたいな形でこの委員会の方に参加させていただいてるんですけど、だいぶ中身が固まってきましたね。
はい、おかげさまで決して大阪さんは重要なスタッフだと思っておりますので
、
決して、まあ昨年の9月から、ロゴ募集とか、
はい、
それからせっかく10周年なんで刺繍を作ろうとか、
はい、
まあ、いろんな意味でいろんなアイデアが出て、
はい、
10周年に対する、まあ、日本全国の方々にですね、この10周年を一緒に祝っていただきたいという思いがありますもんですから、
はい、
新しい、グッズを作ったり、いろんな意味で10周年をみんなで確認し合って、また今後の10年に向かってどういくかということも含め、この10周年のこの節目はとても大事な日だと思っております。
そうですね、決してここゴールじゃないですもんね。
はい、
まだまだ通過点で、
はい、
まあ本当に一つの通過点として10周年を迎えることになった。
そうですね、
僕は本当にまだ途中から2009年の中部からですので、
はい、
なんですが、もう当初から関わられてたやっぱり堀金さんからすると大変感慨深いものっていうのがあるんじゃないですか。
そうですね、もう思いとしたら、まあ、私たちがこうして生かされてきたっていうことをじゃあ次の世代にどう伝えていくんだっていうところがありますので、
はい、
特に今回の10周年のですねコンセプトは、命をたたえ子どもたちの輝く未来にというふうにコンセプトを立てておりますので、
はい、
私たちにとっては今までは10年は過去ですが、今度の未来の10年は、今後ですね、やはり、2人に1人ががんになる時代と言っておりますので、
はい、
やっぱり子どもたちが大人になった時に、がんとですねどう向き合っていけるかということも含め、子どもたちの輝く未来に向かっていこうというところが、思いとしてありますので、
はい、
私自身はこんな元気なんで、その元気な部分をですね少しでもがん患者のためになればという思いを持っております。
そうですね、はい、僕リレーフォーライフの説明をさせていただく機会がちょこちょこあるんですけど、
はい、
その時にリレーフォーライフってどんなイベントっていう中の一つで、
はい、
現在過去未来、
はい、
全てを網羅するイベントですよっていうお話をさせていただくんですね。
はい、
でその中で今この10周年の、セレモニーは、
はい、
未来のっていう言葉がね、
はい、
出ておりますが、
はい、
この4月の16日の実際セレモニーの中ではその未来だけじゃなくって、
はい、
現在も過去も、
ね、今回の16日も1日を、まあ、リレーフォーライフの形にか、なんて言いますか、リレーフォーライフというイメージでやるつもりでおりますから、当然のことながら、はい、いつも私たちが言っている、まあ、過去10年思い起こす、まあ、リメンバーですね、
はい、
今までのがん患者さんのこととかを思い出すリメンバー、
はい、
そして共に生きてきた功績を称える、まあ、セレブレート、まあ、お祝いをする、
うん、
そしてこれから未来の、まあ、がん医療支援を見据えたファイトバックという、この3つのテーマはいつも、この根付いておりますので、
はい、
当日もそのこの3つのテーマをですね、
はい、
会の中の約10時間の中でいろんな形でそこでセレブレート、リメンバー、ファイトバックを出していこうというふうに思っております。
そうですね、本当にミニリレーフォーライフを、
はい、
屋内でやるというイメージなんですが、
そうですね、
もう少し具体的にお話をいただけますと、スタートはどんな感じでまずスタートされるんですか。
まずはですね、
はい、
10年間の奇跡映像というか、
はい、
いろんな旅立った方もいらっしゃいますんで、うん、そういう方々をまずですねリメンバーして、
はい、
次 して今度は、約250人ぐらい集まる予定なので、
はい、
そこでまあ最初はサバイバーズラップ、
うん、
そして、ケアギバーズラップをしてまずリレーフォーライフの始めと同じような形を作っていこうと思ってます、
はいで、はい、それに続いてこれはある意味ファイトバックの意味になるかなっていうのもあるんですが、
はい、
なんだごめんなさい言葉忘れちゃいました。今思ってたのに。
ファイナルディスカッションですか。
あ、そうです。はいはい、それ。
よかったです、
ね。よかったです。さすがホリキンさん。
はい、大丈夫ですよ。
兄貴お願いしますっていう感じですけど、はいはい、本当に。はい。パネルディスカッション、さまざまな立場の方。はい
今回は、まあ、今オファーしてますが厚労省の方だとか、
はい、
あと医療の立場企業の立場、
はい、
それから日本対がん協会の立場一番重要なサバイバーの立場として、
はい
まあ、10年後をイメージしてがん患者としてどうありたいのかとか、うん、私たちは何ができるのかということをですね、皆さんとパネルディスカッションして、まさにファイトバック、
はい、
今後を見据えてですねやっていこうというふうに考えております。
そうですね、
はい、
で残るはリメンバー。
そうですね、はい、もうリメンバーだらけなんですがでももう一つ重要なのがルミナリエセレモニーがございますので、
はい
まあ、まさに皆さんがお集まりいただいて、まあ、本当にいろんな方をエンプティーテーブルに呼んでいただいて思いを馳せていただくという時間も設けようと思っております。
そうですね、はい、それぞれの方の胸の内にはいろんな方見えますから、
はい、
それぞれの方をエンプティーテーブルの方にご招待いただければいいですよね。
まあ、だからまさにリレーフォーライフっていうのはもう過去現在未来今大島さんのおっしゃったようにこれはもう未来永劫続くテーマだと思ってますので、
はい、
私たちにとってがんという病気に対してですね、まあ、社会がですね意識を変えていってくれるように私たちが活動するというふうに思っておりますので、
はい
ですからそういう意味では、まさにその3つのテーマをですね大事だと思っておりますのでお互いにですねいい時間にしたいというふうに思っております。
そうですね、で、はい、その3つのテーマが1つのセーブライブス。
そうです、
ここにつながっていくわけなんですが。
そうです、まさに命をつなぐっていうのが私たちにとっては、まあ、本当に病で倒られた方が結果的に私たちに次の治療を教えてくれたというふうに思ってますし、
はい、
それからリレーフォーライフで集まった寄付で、新しい薬ができたり、
うん、
また若い先生方をアメリカの方に、まあ、留学していただいて、
はい
まあ、いろんな勉強してきてもらって帰ってきてまた日本の医療に役に立てていただきたいというふうな思いもございますので、
はい、
そういう意味ではリレーフォーライフっていうのは、まあ、寄付もあってなおかつそこに、重要な命をどうつなぐかという助けの気持ちがあるかどうかと思いますので、
はい、
そこを大事にしたいと思っております。
そうですね、はい、本当にこのリレーフォーライフっていうのはいろんな意味でつなぐっていうのが大変
そうです、ね、
大きな、
はい、
重要なテーマになってると思うんですね、
はい、
一度だけ打ち上げ花火をドカーンと上げて、はい、あやったやったっていう、はい、楽しかったねではなく、
そうですね、
次の年にもそのまた次の年にも皆さんと、ねね、お会いできるように続けるっていうのが本当に大事だっていうことを、
はい、
実は本当にリレーフォーライフに関わってからそのつなぐっていうことがすごく重要だなっていうのをね本当に思うようになってきました。
いや、岡崎さん、大塚さんありがとうございます。
もう、
そういう意味では、私たちもつなげるものはどんどんつなげていこうという思いはあるんですけども、
はい。
まあ、なかなかね、まだまだ認知度が低いような気もしますので、広めていかなきゃいけないと思いますね。
そうですね。
はい。
いろいろと、ホリキンさん、はい、ボランティアスタッフで、委員長という、ことで本当にね仕事しながら大変だと思うんですが、
はい、
何か苦労されたことあります？ここだけの話。
私自分がそれを苦労だと思ったことが一度もないっていうのは一番自分のがんに対してもポジティブに生きてきたんで、
はい、
まあ そうですね、いろんな個性のある方が非常に多いということと特にがん患者って本当にですね命をギリギリこう超えてきてる人が多いんで、
はい、
そういう意味では皆さん非常に強い個性の中をいかに調整するかが一番難しかったかなというふうに本音を申します。
難しかったというか現在進行形ですね、はい、それは
進行形ですねこれからも多分難しいと思いますけど、でも思いは一つなので別にそこは、はい、多少のねことがあろうが何にも問題ないと思っております。
本当にね、すみません、いつもお騒がせしている一人なんですけど、
お互いに大塚さんもバンドをやってたり、はい、音楽が非常に好きで私も大好きですから、そうなんだろうな、これ楽しく、何事も楽しくこう向かうってことが結果的にいろんな結論がついてくるのかなって思っております。
そうですね、もう堀金さんの今の話を聞いて僕まさしく自分もそう思うように今までやっぱりリレーフォーライフには関わらせていただいて、
はい、
もう本当基本楽しくで、
そうですね、
皆さんとお会いすることがまた嬉しくって、
そうですね、
感動できて、
はい、
はい、もうそれがモチベーションになってやはり今まで続けてこられたっていうのもありますし、
そうですね、毎年リレーフォーライフに出たいっていう思いを、まあ、今年出たらまた来年のその決められた日にですね、鎖を打ってそこにロープをつないで、またその翌年に向かっていくという気持ちが一番じゃないかなというふうに思います。
そうですね。で、そんな盛りだくさんな10周年の記念セレモニーなんですが、
はい。
これ、実は皆さん誰でも参加できるものではないんですね。
ないんですね、残念ながら。
残念だから。
でもですね、はい、これはですね、今回ここで全国に向けてタスキを作りますので、そのタスキがですね、はい、全国のリレーフォーライフの会場に持ってかれていってつながっていきますから、
はい、
私たちはあくまでここで、今年の、まあ、10周年を祝う最初の1日目をやりますので、
うん、
あと皆さんつないでいってくださいねというふうな意味を込めておりますので、
はい、
そういう意味では決してその日1日は全国から集まるにしても全員ではないので、
うん、
みんなでまたそこつないでいきましょうってことを考えております。
そうですね、はい、10周年の年の最初の1日を、
はい、
この4月の16日東京でっていうことですよね。
そうです、
はい、ですので参加していただける方は、まあ、各実行委員会からの代表の方とか、
そうですね、
今まで長年にわたりね、ご支援いただいた皆さんが中心になるとは思いますが、はい、
そうですね、
今委員長おっしゃられたように、
はい、
最初の1日まず一歩を東京で踏み出すので、そこからは全国の皆さんでということで、
はい、
はい、
と思っております。特にですね、先ほども申し上げましたが、いろんな分野の方々が集まって、
はい、
このリレーフォーライフというものを理解していただけるような一日にできればというふうに思っております。
はい、
なるほど。なんだかこれからやることもいっぱいあってちょっと楽しみですけれどもまたちょっとあれですよね、大きな役目が両肩にずしっていうところもあって、
はい、
でも楽しみにしておりますので、どうかご活躍をお祈りしております。
はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
お忙しい中ありがとうございました。
どうもありがとうございました。失礼いたします。
失礼します、
はい、失礼いたします。いや、素敵な声のゲストさんでございました、
はいはい、お話上手でしょ。
そうです ね本当に分かりやすくてよかったです、
はい、
はい、いい方紹介してくださってありがとうございました。
まあ、場合によっては直前にまたねっていうのも考えてます。
そうですね、
はい、
はい、どうもありがとうございました。
はい、よろしくお願いします。
今回お話を伺いましたのはリレーフォーライフジャパン10周年記念セレモニー準備委員会の委員長堀仁さんでした。そして大塚さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。